地元にあったボプラが閉店してしまいました。ブーバイクラジオ。お客さん入ってなかったんだよね。あの近所にねローソンもあったんで、そっちとの絡みとも多分あったんでしょうね。ボプラね、ちょっと儲かってないみたいなんで、不採算店舗は本部で払うみかじめ料みたいなものを捻出するのが難しいのかもしんないですな。おそらく儲かってなくても一定額は払わないとならないだろうし、本部から赤字補填があろうはずもなかろうし。あのうちの地元ですね、西日本で2位の売り上げで有名だったローソンがあったんですけど、あまりにも万引きが多いってんで閉店に追い込まれましてね。どんな地元じゃ、盗っ人の里か。売り上げはあっても仕入れと合わないじゃないか的なことを言われたんでしょうな、多分ね。それ聞いてコンビニ大変なんだなって思ったことがあったんですけど、あのローソンといえばですね、この前近所のローソン行きましたら、ずらっと無印の商品が並んでて、一瞬ここファミリーマートだったっけと、本当にあれ店間違いだかなと思ったんですけど、そうなんですよね。もう西武セゾングループっていうのはないんですね。あのほれ、岡山にいますと西武鉄道走ってない、西武百貨店なんて見たことない、西友ない、パルコなんかあるはずもない、チケットセゾンなんか見たこともない。見たこともないは言い過ぎだろ。プリンスホテルも建ってない、国土計画は何やってる会社か知らない、ライオンズのフランチャイズは岡山じゃない、他になんかあったかな。ほんとね、西武関係ってファミリーマートがあったくらいですよ。ファミリーマートにしたってね、そんな西武セゾングループを前面に押し出してたわけでもなかったじゃないですか。だから無印の品物が置いてあったから、ああ無印もファミマも西武セゾングループかって思い返してた程度で、その知識としては知ってるんですよ。良品計画なんて結構早い段階で西武から離脱してたじゃないですか。それは知ってるんですけど、岡山に、それも山奥の田舎に住んでますと、実生活でね、西武セゾングループとは縁がないわけですね。だから逆にね、こういう現実を見せられたことで、そうかと、もうみんなバラバラになっちゃったのねっていうのを実感したというか、あとロフトも西武か。ロフトは好きですね。地元にあるロフトはちっちゃいんで、品揃え的にはいまいちなんですけど、文房具関係っつうのはね、見てるだけで楽しくてね。特に私は、ムーミンのミー、リトルミーが好きなもんで、うわ、気持ち悪っ。誰が気持ち悪いんじゃ。まあ、こんな怪しいなおじさんがですね、ミーの文房具、小物、雑貨とか使ってたら、我ながら気持ち悪いっつうことぐらいは分かってるんで、そんな目立って使ったりはしてませんし、いいなって思うぐらいで、そうそう買うこともない。そうっすね、お年玉のポチ袋ぐらい、そんなレベルなんですけど、見てるだけで楽しんでね、ムーミンコーナーにはずっといたりすることもありますよ。だからそれが気持ちは。あといつもね、手帳使わないくせに、ロフト行くとほぼ日手帳を見ちゃうし、そのシーズンであれば買っちゃうんだよね。あのね、うちの会社の標準のメーラーはアウトロックなんで、まあ常に立ち上げてるわけですよ。だからそこへスケジュール、予定も入れておけば通知してくれますから、手帳でスケジュール管理とかありえませんし、あとなんかのメモをするにしても、仕事関係ってことは、そのメモったことは、いずれ資料にまとめるかもしれないもんですから、コピペできなきゃ意味がない。そうなると自然に手帳に手書きじゃなくて、コピペできるテキストファイルにしておくようになりますわな。手帳の出番ってないんすよね。あの、会議に持っていくくらいかな。まあ、ほとんどの人がパソコン持ってってますけど、私のパソコンってね、いろんなもんがくっついてるもんですから、パソコンを動かすにはね、それ全部外せなきゃならないし、その会議から帰ってくればまた取り付けてってのがめんどくさいんで、わし未だによほどのことがない限りアナログな手帳だのペーパーレスだっていうのに資料を印刷して持ってったりしてますですよ。そんなことばっかやってっからいつまでだって窓際なんだ。ほっとけや。でもね、今年は、いや来年度はか、ほぼ日手帳ね、使う気満々でいろいろ目的を絞って使うことを構想中なんですよ。そのためにね、ジュースアップっていう細いボールペンも買ったし、本当はねロットリングを使いたいんですけど、あれはね、ちょっとデリケートすぎるんだよね。ささっとメモる用じゃ使えなさそうなんだよね。道具を揃えただけで一仕事やり終えたと勘違いする男。ブーバイクラジオ始まります。 この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。最近お世話になっているお店の鈴木推しが露骨になってきまして、まあホンダもね、川崎も囲い込み半端ないですし、ヤマハもなんかそんな動きあるんでしょ。 YSP 作ってくれないくせに。ちょっと売れるようになってくるとすぐそういうことやるじゃない。冬の時代に誰が支えてくれたと思ってんだって話なんですけど、まあそれはいいんですけど、鈴木ですよ。ジクサー SF250? あのカウル付きのやつ。っていうかジクサーにカウルなしがあるっていうのをこの度初めて知ったわけですが、このジクサーね、フルカウルなのに攻めてない感は私なんか好感持てちゃうんですけども、おじさんはですね、いくら単気筒バージョン出されても、忍者とかね、CBR とか YZF とかはね、疲れちゃうのよ。ジクサーってそういうおじさん需要、もう疲れちゃったゾーンや、逆にとりあえずこの辺でいいか的な需要を狙っているような気がするわけですね。肩肘張ってないっていうか。てかボディに鈴木って入れるのやめちゃうのね。あれがここ最近の鈴木のアイデンティティじゃなかったの？まあ似たような青なんで、自分の株もあの手のロゴを入れてやろうとカッティングシートまで入手したのに、貼り付けられる自信が 0% で諦めた男なんですけども、ずっとそのカッティングシートも置いたままなんでね、どっかで貼ってくれるようなお店ないですかね。内装関係に頼めばいいのかな。でもこの無印250ネイキッドのやつはいいっすな。ストリートファイターな風味を残しつつネイキッドっていうの？これやっぱり SV が売れたのに気を良くしたっていう話なんですか？じゃあ SV250 にすりゃいいのに。SV250 の名前はもっとレトロ路線なものとして残しておくつもりか？見えすいてるぞ鈴木。他3社がね、高級志向の高値高値できますから、鈴木はお手頃路線で突っ走ると見てるんですけども、我ら庶民の味方か鈴木みたいな。はやぶさどうすんなみたいな。あとは V ストローも1050も出るんでしょ？攻めるなぁと。なんか噂では永久に乗り続けられるんじゃないかってくらい乗り心地がいいそうじゃないですか。それはマジな話なのかと。体調悪々男としてはそういう話聞くと興味津々なんですよね。で調べてみたら装備てんこ盛りなんですね。あのスクリーンが最初からロングなのはおじさんにありがたいっすな。もうね、向かい風に耐えられないのよ。まあ気になるのは箱関係、後付けすると高くなりそうだなっていうあたりぐらいですけども、鈴木ならね、そういうバージョン、ツーリングバージョンとかキャンプバージョンとか言って出してくれそうな気がしないでもないんですけどね。あと V ストームだと海外バージョンにあるグレー、あれがね、刀の風味っていうか、いい色じゃないですか。なぜあれを日本で売らんのじゃと。あと、ヒルフォールド？あの、GS にも付いてるというあれ。GS には付けたくせに R には付けてくれないというあれ。その GS の装備ってことで、見ようともしてなかったわけですが、この V ストロームのサイトを見たら説明がしちゃって、坂道で 100% ピタッと止まったら、自動的にブレーキ的なものが作動するっていう、なので発進時安心的な。いいじゃないですか。欲しいっすね。っていうか、なぜ R1250R にないんじゃと。いや、むしろわしの R1200R の時代につけといてくれという怒りがふつふつと湧き上がりつつ、あのね、うちの近所にものすごい坂があるんですね。そこいつもね、回避して、大回りして走ってますから、そうなればね、安心して坂道アタックできるんですよね。ベーンつって、でっかい音立てて、クラッチの滑りの恐怖と戦わなくていいっていうね。そうな、もっと早くつけてくれんと。お前は一回免許執行させてもう一回免許取りに行け。いやでもいいっすね、 V ストローム1050。ということで鈴木のサイトで試乗車のあるところを検索してみたら、岡山県ゼロ県でやんの。そういうとこだぞ鈴木。ブーバイクでは LINE 公式アカウントにてポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。いち早くポッドキャストの配信情報を知りたいという変な方は、お手持ちの通常の LINE アプリより ID 検索で @GWT6639F 小文字で @GWT6639F で検索すれば出てきますので、それを友達登録してください。ブーを愛する者たちが集うオープンチャットへのご案内もこちらでやっております。あのオープンチャットではですね、ブーイベントの事前のご相談や告知なんかもやっておりますので、まあ、ちょっと行ってみようかなと思っている諸君は、ぜひともご登録をお願いします。 申し訳ないんですが、一度入って抜けた方は再加入できなくなっております。まあ、電話番号を新しくして、その番号で新規に LINE アカウント取れば別人28号となって入り直すこともできますけど、そこまでして入るようなものでもないです。プジョーから 125cc スクーターが出るんだとかって、プジョーもバイク出してたのね、なんて思いながら、なんでも世界最古の二輪車メーカーがプジョー出そうじゃないですか。聞いたことねー。あ、出た。知らないことを偉そうに言うやつ。プジョーって、おじがフォルクスワーゲン、ビートルタイプ1の次に乗ってた車ですよ。まあ、ディーゼルだってのは聞いてましたけど、車種は知らん。なんかプジョー7なんとかって聞いたことがあるけど、覚える気すらなかったもんで。リアにね、なんか黒い楕円の中に D って書いたステッカーが貼ってあって、ダッセーなって思った記憶があるくらい。だってそれで初めてプジョーっていうメーカーがあるって知ったくらいですからね。で、その頃、外車なんか買うもんじゃないわって散々おじが言ってたんで、わしも外車イコール大変っていうのが刷り込まれたっていうか、まあ実際大変なんですけど、そして大変だって言ってたくせに、バイクは BMW 買ってたおじなんですけども、で、そのプジョーのスクーター、プジョーツイート125、写真見ました。えらいカクカクしてるんですね。曲線命のこの時代にこういうの出してくるあたり、さすが欧米メーカーは違いますな。欧米か。これね、フラットフロアなんですけど、トリシティみたいな狭そうな感じ、寸詰まりな感じで、いや、そうまでしてフラットなフロアにこだわらなくてもいいと思うんですけどね。あそこに灯油管乗っけてるのって日本だけだって言いますけど、そんな大事かな。もしかしてヨーロッパでは女性の需要、スカートで乗ってる人が多いとかなんですかね。昭和の日本じゃあるまいし、スカートで乗るのはさすがにやばいっしょ。道路事情もね、日本なんかよりはるかに悪いんじゃないの？危なくね？日本が世界で一番のインフラを持つという妄想に取り憑かれている男。でも何よりお値段40万を切るんだそうで、輸入車？ヨーロッパの。で、こんなに安いって元の価格はえらい安いんじゃないかと想像しつつ、でもこれなら PCX にするなって思いつつ、でも値段優先ならバーグマン？なんだったらディオの廉価版？廉価版とは言わないのか。もうても安いお値段でご提供しておりますバージョンが出たんでしょ。それにするいやしないな。もう今のディオは私の知ってる、あの私がワクワクしたディオではないんですよね。てかなんでスクーターってあんな不細工な形になっちゃったんですかね。それこそかつてのディオや DJ1 みたいな方がかっこよくないですか。まあ鈴木だったアドレスみたいな、まあアドレスって言っても昔のアドレスですけども。っていうかプジョーモトシクルって名前なんですね。フランス語でバイク、オートバイやモトシクルなのかと。第二外国語はフランス語だった男。スペイン語ではですね、モトシクレタですね。どっちかといえばスペイン語の方が好きな男。あの時スペイン語を取らなかったことを今でも後悔している男。富山モーターサイクルショーなんつのがあったんですね。東京やらね、大阪の人の多さにヘキヘキしてるのと、名古屋もなんか前回予想以上の人出だったってことで二の足を踏んでたんですけども、富山っていうのを知って、さてどうやって行くんだろうと思ってたら、岡山から新幹線使っても7時間ですって。なめんなよ。てかさっさと北陸新幹線を新大阪でも京都でもいいからつなげろ。今年敦賀まで来るんですよね、早く。てか北陸新幹線って富山から新潟は繋がってないんですね。一旦高崎まで行って上越新幹線乗り換え？それはどうなん。そこを繋げてくれんと困るがなと。さらにそっから秋田へ繋いでもらうと。すると途中山形へも立ち寄れる？って思いきや、山形市ってかなり内陸部に寄ってるんですね。どっかへ乗り換えるの？山形のラーメン食べたいのに。新潟でひぎそば食べえの、あ、違う、金沢の豚バラ定食を食べえの、新潟のひぎそば食べえの、山形のラーメン食べえの、秋田の横手焼きそばと、学生調理を食べえのっていう、日本人なら誰もが憧れる夢のような計画が、というか富山モーターサイクルショーなんですよ。開催が3月4日だったらしくって、富山ならね、前にブー北陸でも行きましたんで、R1200 で R で行く、 まあ当然今の私ですと途中鶴ヶ辺りで一泊は必須なんですけども、そういう手立ても考えられたわけですけど、3月4日は雪の恐怖が、もうちょっとそれこそゴールデンウィークぐらいにやってくれてもええんちゃん。富山モーターサイクルショー2024はですね、ぜひゴールデンウィークでの開催を期待しております。でもこんな風にあちこちで開催されるのはありがたいですよね。我が岡山か鳥取とかでやらないですかね。あの岡山ならね、岡山ドームって言ってもドーム球場じゃないんですけども、でもなあっこいつも渋滞してっからな。そんなイベントやったらビクとも動かないようになるか。それこそね、倉吉のヘビコレコーヒーさんのところの隣の、まあ今美術館建ってますけど、あっこなんて展示会に最適じゃない。やっぱりここはね、前澤さんが何かの気の迷いで鳥取で鳥取モーターサイクルショーを開催し、 BMW モトラットを作ってくれ、ゆで太郎を作ってくれることを夢見て、お布団へ入る決意をしつつ、ウーバイクラジオまた次回の配信まで。体調悪いのよ。またか。